はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの鈴木です。よろしくお願いします。でこのセッションはですね、タイトルありますけれども、マイクロソフト Azure と連携して作ろうクロスプラットフォームのモバイルアプリということでですね、ちょっと注意書き出てましたけど、ザマリンとかコルドバの話はちょっと出てきませんので、ぜひその点だけご注意ください。それではですね、早速中身の方入っていきたいと思います。まずですね、このセッションでお持ち帰りいただきたいことということなんですけども、やはりですね、このいろいろな方、立場の方おられると思いますが、モバイルアプリをですね、これから開発していきたいという方結構多いと思うんですけども、そういう方にとってはですね、一番これ役に立つんじゃないかなと思うんですね。あと Azure の入門的な部分とか、あとどこから Azure 手をつけていいのかなみたいなところを考えておられる方にもですね、非常に有益なんじゃないかと思われます。モバイルアプリ開発へのですね、最短かつ確実な道の一つではないかと思っています。で、今日はですね、アジェンダとしてはこちらにありますように、まず最初にそのモバイルアプリのアーキテクチャと課題みたいな話をさせていただいて、ここでですね、ちょっと整理をさせていただくところが若干あります。でそれで、MBaaS ですね、モバイルバックエンドアザサービスの話をさせていただいた上で、モバイルサービスと、それからここで多分日本国内でデモするの初めてなんですが、その、モバイルエンゲージメントというのをご紹介したいと思います。ではよろしくお願いします。で最初にですね、モバイルアプリのアーキテクチャと課題というところに入っていきたいと思うんですが、最初にちょっと皆さんお聞きしたいんですけど、クラウド連携の実装もうすでにやっているという方はどれくらいおられますか？ありがとうございます。やっぱり少ないですよね。これからやってみたいというか、業務で結構必要だという方、ありがとうございます。でもう一つ、未だにやっぱりクライアントサーバーとかが多いという方はどれくらいおられますかね？それは少ないですかね、さすがに。やはりですね、ありがとうございます。ご協力いただきまして、大体7割ぐらいの方はおそらくこれからやっていこうというところだと思うんですけれども、やはりユーザーさんから来るですね、要求というのは結構いろいろなものがあると思いまして、ここにちょっと掲げてみたんですけれども、やはりその、すでにですね、もうネイティブのアプリをですね、普段業務だけじゃなくてプライベートでも使っている人がほとんどですよね。これは当然開発者もそうですし、企画とかする方も経営側もそうなわけですね。そしてやっぱり業務でも使えるんじゃないかなというのもやっぱり出てきますし、そういった意味でいろんな案件もですね、自然に生まれてくると。でそういった中でやはり特徴的なのは、もう短納期で作ってほしいというのがあるわけですね。実際に私がその対応した中では、東京にある工場ですね、世界的なメーカーの工場の案件にちょっと営業の人と一緒に行ってですね、お話を聞いていたら、その場からちょっとディスカッションが始まって、1週間後ぐらいにもプロトタイプを作って、1ヶ月後にですね、オフィス365と Azure をつないでタブレットの、実際運用を始めたと、タブレットのアプリケーション、そういった例もありまして、多分そういった例はこれからも増えてくるんじゃないかと思います。でその時にですね、開発者側としてはこれまでと違ったアプローチが必要なのかというのは非常にちょっと悩ましいところなわけですね。ちょっと不安になるところですね。でそこで今回整理してみたのがこちらのクラウドの連携アプリ、特にモバイル、タブレットですとかスマートフォンのアプリの開発において考慮点としてどういったところがあるというところなんですが、まず一つはですね、やはりネイティブアプリ前提というところになるかと思います。これは今ウェブのトラフィックがですね、皆さんご存知と思うんですけども、ウェブブラウザからよりもですね、ネイティブのアプリからの方が多かったりします。これからもその傾向が続くと思いますので、そこは UI の部分も含めてですね、ネイティブアプリを前提に考えていくといったところがあるかと思います。そして2番目のインターネットというところではですね、これ常時接続しているというのは前提でクラウドアプリを作るんだろうという話なんですけども、とはいっても、ゲームなんかもそうですし、ゲームは、ステータスをセーブするだけですけれども、業務アプリの場合だと、今日もご紹介しますけども、ローカルの DB にですね、ちょっと作ったデータをですね、一時的に入れておきたいという、そういったニーズも出てくるわけです。そして3番目、これはもうデータ処理というか、データアクセスのところは適切なグループに入っている人が適切にアクセスできるようにしたいというのは当然ですし、その絡みでですね、この認証、どういう認証プロバイダーを使うのかと、B2C のですね、アプリも念頭に置いているのであれば、やはり Facebook、Twitter というのはですね、リーチを広げるのにもとてもいいので、ぜひこれを使いたいというところになりますし、業務アプリという意味では企業 ID を使っていきたいと。でここまでは大体今まで挙げられていたところなんですが、今回はですね、もう一つアプリの利用促進というのも一つ重要な側面になるかと思います。これはせっかくですね、開発してもですね、使われなくなるアプリって結構あったりするわけですね。これは皆さんも開発の業務とかでもしかしたら経験されているかもしれませんけれども、そうすると開発者側としては非常にモチベーションが下がりますし、あとは企画した側もですね、ROI とかを問われるというですね、結構いろいろ問題がありますので、ここら辺も含めて重要な考慮点ではないかなと思います。でその中で今度はその技術的な要素っていうのを踏まえて考えていくと、おそらくですね、いろいろ面倒なことがあると まあ、マイクロソフト Azure 一つとってもですね、これだけ多くのサービスがあります。最初このスライドにはですね、サービス一覧表を入れといたんですけど、ちょっと細かいのであのあまりこうよろしくないということで削除したんですが、まあ、おそらく皆様がこのセッション今回100近くありますけれども見られているだけのですね、それ以上のですね、サービスがあると、まあ、そういう意味ではこういったですね、さまざまな一つ一つがこう書いていくと、まあそうですね、分厚い、まあ、オライリーさんとかの書籍になってしまうようなそういう要素が多いんですけれども、これを組み合わせていくと、まあ、そのモバイルアプリが早く作れるかというとそんなことなくて、やはりアーキテクチャの策定ですとかですね、いろんな調査をしていかなければいけないと。で特にその、まあ、クラウド連携するという意味ではですね、あの、まあ、見積もりがこう飛躍的に増えてしまっても困りますし、どういったところにこうつけていけばいいのかというのもこの中からいろいろ要素技術を探っていかなければいけないと。でそこでですね、このモバイルバックエンドアザサービスという話になるんですが、この MBurst というのはご存知の方、モバイルバックエンドアザサービスご存知の方おられますか？ありがとうございます。結構3割ぐらいですかね。これはですね、あの今ご紹介したようないろんな要素からそのクラウド成り立ってまして、それをもちろん自由に組み合わせてですね、そのモバイルのバックエンドを作ることはもちろん可能なんですね。ただそれだと結構なかなか先ほど申し上げたように考慮要素が多いし、それをですね、適切なその予算内に収められるか、あるいは必要な技術者がいるのかとかですね、いろんなところがあるわけですね。でそこで、このモバイルバックエンドサービスというのはですね、ここにありますような、まあ、先ほどの表にもあったようにですね、モバイルアプリで必要な考慮点というのはいくつかあります。まあ、データ操作ができて、認証ができて、あとネイティブのプッシュ通知ができて、そしてですね、やはりあの一つ一つのネイティブアプリ、iOS、Android、まあ、メジャーなものですね、このスプラットフォーム、それから Windows のですね、あとは HTML5 とかですね、そういったネイティブな SDK があることみたいなところが一つ重要になってくると思うんですが、それをですね、一般的な共通機能としてパッケージ化したものというふうに考えていただければいいと思います。この MBurst はですね、まあ、弊社のみならずその国産のクラウドもそうですし、外資 Google さんとか Amazon さんも、まあ、そうですけども、ほとんどのところがおそらく提供していると思われます。でこれはここにある真ん中のところがですね、先ほどのサーバーの絵からあのギアの絵に変わってますけど、これはあの要するにですね、こういった共通機能を一つのサービスとして提供するよということで、これを使うと非常に効率的に開発できるようになるという話です。でこの MBurst を使うことによって、例えば開発費用もですね、大幅に削減されることになるということになるわけです。でこれあの後にもちょっとデモが出てきますけれども、ほとんどサーバーサイドのですね、方にあまりタッチしなくていいと。タッチする必要があるときはするんですけども、まずはクライアントサイド側でほとんど進めていくことができるので、それだけでも開発費用の削減できますし、あとはあの考慮点というのはまずはクライアント側に集中してですね、やっていくことができると。そしてあの、まあ、一般的な機能を共通的に提供しているものですから、あの運用管理費用ですね、こういったところの負荷軽減もなされるということで、結構いいとこ取りのところがあの多いかと思います。でそれの、まあ、マイクロソフトにおける実装、マイクロソフト Azure における実装というのがですね、このモバイルサービスということになるわけです。皆さんもしかしたらそのモバイルアップスというのに変わるんだよという話を聞いているかもしれませんけど、これはあの、ニューポータルの方ではですね、モバイルアップスになっているんですが、ちょっとまだ実装がですね、あんまりされていません。プレビューになっていて、でモバイルサービスは当分の間現役でいきますので、今日ご紹介するこれをそのまま使っていただければ、移行も完全にできますのでご安心ください。でこちらの絵にありますようにですね、まあ、例えばイヤースで今使っているミドルウェアとか、あの自社で作っているアプリをですね、例えばその Windows や Linux でそのホスト OS を作って VM を作ってですね、Apache ですとか IIS、まあ、いろいろ立てて、そこにまあセキュリティパッチなんかも含めてというようなことで、管理も含めてそのアプリケーションのメンテナンスが必要であるというのが IaaS なんですけども、この MBurst を使うことによってその辺のレイヤーはともかくですね、そこを超えてさらにモバイルの特化機能、先ほどのデータアクセスですとか認証ですとかプッシュといったものまでですね、全て用意していますので、まあ、アプリに開発に集中できるというところになるかと思います。はい、この辺までよろしいでしょうか。でここでですね、この一覧表、これあのもしかしたらいろんなところで出てるかもしれませんが、これがあの Azure モバイルサービスの MBurst の実装ですね。これあの当然 iOS、Android、Windows のようなですね、SDK、すべてネイティブの SDK、あとザマリンとかですね、そういった SDK も含めて提供しつつですね、REST API を経由してデータアクセスと、それから認証、プッシュ通知というものにアクセスできる。加えて、まあ、今日ご紹介するオフラインシンクの、これも一般的にですね、もう標準機能として採用しています。ですので、これを使っていただくと、まあ、ほとんどクライアントサーバーのようにですね、あまりクラウドというのを意識せずに開発できる。 非常にですね、この取っかかりとして Azure でまず開発しようという人にとってはですね、取っかかりとしていいと思います。実際にこれで始めてですね、他の、まあ、アプリの拡張機能が必要になったときに他のサービスをですね、どんどん追加したり連携していくということができますので、まずはこのモバイルサービスから始めてみるというのは一番いいと私は思っております。それでは早速ですね、ちょっとデモを交えてモバイルサービス、そして続いてモバイルエンゲージメントの、クラウド連携ですね、こちらご紹介していきたいと思います。まず最初にですね、これはスライド1枚しかありませんけれども、あのクラッドですね、つまりデータのその作成、読み込み、更新、削除といった処理、これ、必要なんですが、これクラウドというものを意識せずにですね、開発ができます。まあ、ほとんどサーバーサイドに触れることなくですね、標準装備の API で、そのデータ操作ができるということで、ここがまあクライアントサーバーに非常に近いのではないかということになります。でですね、早速ですね、ちょっとデモの方をご紹介していきたいと思うんですが、あ、そっか、ちょっと画面が細かいので、もう一つの Mac のマシンの方で行ってみたいと思います。はい、これはモバイルサービスが今出てますけれども、これは旧ポータルじゃないですね、現ポータル、現行ポータルを今出しています。でこの中で上から4番目にですね、この、モバイルサービスが出ていまして、ここで、新しいものを作っていくということができます。で新しいものを作るときはこちらでモバイルサービスを選んで作成と、このように選んでいただくと、ここで、まあ、ユニークなですね URL を何か入れていただいて、これがいわゆるプロキシといいますか、ウェブサイトになって、そのバックエンドの SQL とやり取りすると。でこれ非常に重要な URL で、これを使って認証もしますし、プッシュ通知なんかもこういったものを使ってやってきますので、これは他と被らない名前にしていくという必要があります。例えばデコード2015アップ2とかっていう名前をつけると、問題がなければここにですねチェックがついて、そして次に、既存の SQL データベースを使うのか、ちょっと大きくしましょうかね、既存の SQL データベースを使うのか、それとも新しいものを使うのかっていうのを選べます。それで次はデータセンターですけども、一応西日本がアベラブルなので西日本を選んで、バックエンドはですね、これ JavaScript と .net も選べますけども、まあ、JavaScript の方が簡単ですので、こちらをまず選んでですね、次に行きます。そうすると自分が管理しているデータベースというものがこの中から選べる、私の場合は例えばこれなので、これを選んでですね、それログイン名に、これは管理者ログインにパスワードを入れてという形で作っていきます。でこれちょっとこれ通常は作るんですけど、実際時間かかりますので今回ちょっと作りません。で既に作ったものからご紹介していきたいと思います。でまずここのですね、レコード2015アップ1というものをですね、こちら、これ今と同じ手順で作るとですね、ここにありますようにプラットフォーム選択というのがありますね。これはダッシュボードという画面なんですけども、ここで Windows なのか iOS なのか Android なのか、まあ、他のプラットフォームなのかというのは選べるようになっています。でここでですね、このクライアント、まあ、ここにあるツールをですね、まあ、Visual Studio を持っている方はそのままでいいですし、それでテーブルをですね、例えばこれ To Do List の簡単なアプリがありますので、そのテーブルを作成して、そしてキーを取得した上でですね、このサンプルをダウンロードして作っていくという形で、ここからも開発に着手できます。でこれでダウンロードしてやっていくという形ですね。ちなみに他のプラットフォームを見てみると、この iOS の場合だと、まあ、Xcode が入っている、まあ、これ Mac でやる必要があるんですけども、いち早く Swift にも対応していてですね、こういうふうにプロジェクトをダウンロードしてやっていけますし、今までに作ってあるアプリに連携するのであれば、こういう形でライブラリを落としてですね、その負荷の方法が書いてあります。まあ、Android も全く一緒ですね。で、ちょっとですね、これで、実際に一回 Windows のところで、作ったものを落としてですね、ちょっと画面を拡大したものをご紹介したいと思いますが、まあ、このような形で、まあ、ここにあるのはですね、ちょっと拡大してみましょう。右の方を見ていただくと、ちょっと来ますかね。これ上が、これ、当然現行製品なので Windows 8.1 と Windows Phone 8.1 のユニバーサルアプリになっています。でここにですね、あるこのロジックをですね見ながらちょっとご紹介していきたいと思いますが、これをまずはこれTo Do Listのアプリなので非常に簡単なんですけれども、 こちらの画面がですね、これ非常に細かいので、実際にここのところをですね、分かりやすいようにテキストとかをですね、インプットテキストなんかを48ポイントとかにしました。で、このリストの方もですね、同じポイントにして実行してあります。で、これ落としてきたものを回答して、これ、ビルドした状態で、それのフォントサイズを変えただけですね。で、これで実行しています。で、ちなみに今データがどういうものが入っているかというのを見ると、データの方はですね、Today アイテムの方に、Windows 1という、Windows 10かな。これ Windows 10の OS 入れたので、Windows 10.1 というデータが1個だけ入っていると。こういう形になりますね。はい。で、これで、ビザルスタジオの方で実行します。そうするとですね、ストアアプリがこういうウィンドウの形で、これ、10なので出てきますけれども、ここに1件入ってますよということで、でもう1件、例えば入れてみます。で、これでセーブする。で、これでですね、基本的には、データが入ってですね、クラウド側の方も更新されるという形になります。これを最新の情報に更新するという形なんですね。で、今こう2件入ってます。こんな感じですね。でですね、これでじゃあロジックの方どういう仕組みなのかちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ここはこのまず、AppXAMLCS の方にですね、先ほど作ったモバイルサービスのエンドポイント。これ見えますよね、多分。これからだと多分、後ろの方も見えると思うんですが、こういった、この URL と、それからこのキーを持ったこのモバイルサービスのクライアント。これが要するにですね、サーバーの代わりとしてと言ってはなんですけども、要は遠隔操作みたいな形で、このモバイルサービスクライアントというオブジェクトができて、これがそのクライアント側でテーブル操作を行って、クラウド処理するんですね。すごくシンプルな構造になっています。じゃあそれがどういったことをやっているかというと、メインページ CS の方を見てみますと、先ほどやったことはですね、まずテーブルを呼び出してということなんですけども、ここで ToDo テーブルをですね、作ってます。ちょっと開業しますか。ToDo テーブル。これモバイルサービスの Get テーブルというメソッドでですね、これを取ってきて、それをどうしているかというと、先ほど1件インサートしましたので、これを非同期のインサートエーシンク、これデリートエーシンクとか全て揃ってるんですけど、この4つで引数を呼び出してこのコレクションを渡しているだけと、そうするとインサートされます。で、それをですね、もう一度このリフレッシュというここでですね読み込んでいるという形になります。で、これはどういう内容かというと、結局これリンクといいますか統合言語クエリで書かれているわけなんですけども、このアイテムというのはコレクションにアタッチする、コレクションにその追加する、つまりリストに追加するものはこのトゥードアイテムなんだけど、その先ほどの中でそのチェックボックスがついてないやつですね、ついてるともう要するにそのトゥードリストは終わってしまってますので、ついてないものだけをコレクションに入れてくださいねということで入れて、そして最後に48ポイントに拡大したリストアイテムのアイテムソースプロパティにバインドしていくという、非常に単純な形になってます。あとはアップデートチェックボックスとかいろいろありますけども、これはもう皆さんの方でぜひいろいろ見ていただければと思います。全部分かりやすくなってます。で、同じようなですねエクスペリエンスとして、ちょっと他のものもご紹介したいと思うんですけれども、出ますかね、これ。すごい遠いとこ行っちゃいました。なんかすごい巨大になっちゃってすいませんけども、これAndroid の場合ですね。Android の場合はどうなっているのかというと、これほとんどですね、Android Studio でこの Java で書ける状態で出てきています。ちょっと大きくて何が何だかということなんですけども、これでおそらく皆さん先ほどと同じのが入っているのがお分かりいただけると思うんですが、書き方、文法、言語は違いますけれども、ロジックとしては一緒ですので、ぜひ慣れている方でやってみていただければと思います。で、これでちょっと実行してみたいと思うんですけれども、実機でやりますね。実機でちょっとやってみたいと思います。実機でやると、なんか通信ができてないですね。すいません。再通信をいたします。はい、こんな感じで、 ちょっとね、画面が小さいんで苦労します。出てますよね。まあ、こんな形でできますよっていうのが Android の場合です。そして iOS の方も全く一緒なんですけども、どこだかな、どこですかね。iOS こっちか。ここにありましたね。これも実機でやってます。で、ちょっとこちらもですね、見ていただくと、まあ、こんな感じで同じようにキーが入っていて、Objective-C で、で、これも、まあ、あとは要件としては全く一緒ですので、フォルスのものだけ、まだチェックがついてないものでですね、まあ、iOS の場合だと、これ、基本的にここを、これでコンプリートしたらという形になりますので、ちょっと一回ですね、こんな形でコンプリートしたらみたいな形になりますけども、でここでじゃあ iOS の方も入れてみると、 iOS の1とかってやって、追加します。まあこんな感じで出てますよという感じですね。まあ2件で Win10.1 と Win10.2 と iOS という形で出てきております。こんな感じですね。まあ、このようにですね、まあ、この後はちょっとこちらのデモまでやってると時間が3倍になっちゃうんでやらないんですけども、皆さんの得意な言語とかですね、今実際案件として訴状に上がっているもので、クライアントはもう開発していただければですね、あとは Azure のライブラリどれを使うかだけの話になってきます。ではちょっともう一度こちらの方に、スライドの方に戻りまして、今度はですね、オフラインシンク、オフライン対応ってやっぱり重要ですよねって話を最初にさせていただいたんですけども、これがどういうふうにやるのかっていうのが非常にシンプルです。これも標準装備の API でできるようになってまして、仕組みとしてはこういう形です。この図にちょっとご注目ください。左側にありますのが今接続されているモバイルサービスの SQL データベースですね。でこちらにまずはそのデバイス起動してアプリを起動したときに、先ほどのように起動したときにですね、オンラインであればそのままデータを読みに行くんですけども、オンラインでなかった場合にはこのまあバッテンついてる方で、その時にアプリが落ちてしまうんじゃなくて自動的にこう切り替わるような形になってます。でそのためにはこのデバイスの方にですね、ライトなデータベースを作ってやる必要があるんですが、このシークルライトというのを作ってそれを実現しています。このシークルライトってご存知の方はどれくらいおられますか？ ありがとうございます。結構これ Android iOS でもメジャーですので、まあ、オープンソースでもあって、それで先ほどのようなその Android iOS の場合でも同じような実装方法でできるというのはもう皆さんイメージできると思うんですけども、まあ、Windows でも iOS でも Android でも全部この SQLite を使っています。まあ、iOS ちょっと一部 Core データも使うことができるんですけども、まあ、基本的にはこれを使うことができる。では実際にそれをどうやってやっているのかというところをご紹介したいと思います。はい、先ほどと同じアプリなんですが、ソースコードのところだけちょっとハイライトしています。で、違うところですね、先ほどの絵で説明させていただいたところちょっと横に開業しますと、これも開業しちゃうと、要するにですね、この上の方が先ほどのオンラインになってた時にゲットテーブルでトゥードゥアイテムのテーブルを取ってきました。で、それに対してこのオフライン対応にするときはですね、まあ、オフラインの方をまずは優先して見に行きますよということで、このまず i モバイルサービスシンクテーブルというこちらのを使ったその to do アイテムのオブジェクトを作ります。で、ゲットシンクテーブルというまあメソッドもまあ違う形になってきます。で、あとはですね、皆さんの方で例えばこのプロジェクトを落としたときにオフラインシンクというところを全部コメントアウトを外してみるとそのまま実行できるんですけども、ここのシンクエイシンクというのが呼ばれているのが分かります。このリードするインプットするときもですね、インサートするときも、失礼しました、あとこの読み込みするときも、呼ばれています。で、このシンクエイシンクというのは何なのかというと、これはですね、下の方にあって、はい、これ先ほど私もちょっと、解説させていただいた通りなんですけれども、これですね、要はまずローカルのデータベースからデータを、まあ、入力しておいてですね、それをまずプッシュします。で、プッシュしたものを今度は SQL Azure データベースの方からプルするんですけども、必ずプルするときには1回プッシュしてからプルすると。これはなぜかというと、今は1個しかテーブルないんですけども、 リレーションシップと絡めたときに整合性を取るために必ずそういう形になります。ですので、そこで先ほどの絵にプルとかプッシュとか書いてあったんですけども、ここをですね実際に使いますよということになります。あとはエラー処理がされていると。そしてもう一つ重要なのはここでinit local store async というのが追加されています。これもコメント外すだけで、ほとんどですね今までサーバーサイド全く触らないでできているという形で、非常にこれすごいことだと思うんですけども、これをですねちょっと複雑なテーブル構成になってリレーションシップ払いしても全く同じように実装できますので、ぜひ試してみていただければと思います。で、元に戻りまして、この init local store async というのはですね、ここのまずローカルストア DB という、これがそのシークライトの実態ですね。ここでまずローカルの DB を作りますよという、そういうまあメソッドです。でそれでテーブルのトゥードゥアイテムを定義しますと。でこちらまず見てくださいねっていうふうにやっといて、そしてこのオンナビゲーテッドトゥ、これはですね Windows の、このユニバーサルのこのアプリが呼ばれるときに、画面が呼ばれるときのメソッドですね。でここで最初にこの init local store async が呼ばれていますと。ではその後にデータの読み込みをすると、はい、こんな形になりますけれども、じゃあちょっとこれで実際にですね、実行してみたいと思うんですが、その前にですね、一回ちょっと、先ほどのプロジェクトを閉じちゃいましたけれども、これでやってみたら分かりやすいですね。で、実はこれ、今回その、先ほどはストアアプリでやったんですが、この、あんまり皆さん使ったことないと思うんですけども、この、本 8.1 のエミュレーターでやります。なぜこれでやるかというとですね、これを見ていただくと、これ非常に便利なんですが、ここにネットワークシミュレーションとかできるんですね。で、これ今、ネットワーク速度、いろいろあるんですけど、なしとかできるんですね。ネットワークなしとか。で、これでシミュレーションできますので、ストアアプリの方だと、このネットワーク、無線 LAN を消して、一回切ってですね、やらなきゃいけないんですけど、そうすると、ブラウザがロードできなかったりして、ちょっとすいません。そういう意味で、こちらを使わせていただきます。では、まずちょっとこちらで。まずこれで実行してみたいと思います。で、現状ではもうさっき4件ぐらい入ってるんで、それが出てくるはずですね。それをオフラインにまずしてやってみたいと思います。ちょっと大きくしますかね。これも拡大して見てみたいと。失礼しました。あ、そうか、3件ですね。Android で入力しなかったので3件ですけども、3件入ってますよと。で、これはもうクラウド側のデータですね。で、そこで、ネットワークシミュレーションで、これはネットワークなしにしてですね、更新かけます。それでもう一回これをですね、止めてですね、で、もう一度実行します。そうするとこういうエラーが出ます。これちょっと見ていただきたいんですが、要するにそのロードできませんでしたよと、まあ当然なんですけども、で、ローカルにも何か入れたいんですけど、まだ DB ができてないですよね。先ほどのメソッド書いてないので、まあ、あれはできてる方のプロジェクトですけど、先ほど一番最初のプロジェクトだとまだ書いてないので、ここのセーブもできないという状態になっているわけです。で、これで元に戻ってですね。で、これはもうだから閉じてしまいます。こちらも閉じてしまいまして。今度はこちらを使っていきます。で、同じくネットワークがなしのままで、ネットワークがなしのままで、今度はこちら、先ほどご説明したロジックのところをご紹介していくと、これ実行してみます。そうするとですね、今度はどうなるかというと、まあ、同じように、今度はプルしてますよね。先ほどプルするというふうに書いてあるので、プルしているんですけど、今度どうなっているかというと、ここにセーブボタンが出てきてますよね。セーブボタンが出てきております。ここにありますので、ここでだから、フォンのオフラインとか言って、入れてやるとですね、ここにローカルの DB にこれ書き込まれたっていうことになるわけです。 で、これで一回閉じて、じゃあ今どうなってるかというと、当然からのもう一回確認しますと、今先ほどの3件しか入ってないはずです。この Mac で入れたのと、iOS で入れたのと、こんな感じですね。これが正しいわけですけども、これをなんとかこちらに反映したいので、今からネットワークの方をですね、また元に戻します。で、ネットワークシミュレーション。これを、まあ、OG にして、良好と更新してですね。で、これでもう一回実行しますと、まあ、相変わらずこう出てくるんですけども、ここではまだ更新がされてません。で、ここでリフレッシュのボタンを押してみます。そうすると、この、ですね、こういうふうに、クラウド側の方からデータがプッシュされてきて、ローカルの方にデータが入ると。これ、すごい簡単ですよね。これ、こういった形で、オフラインのシンクができるという形になります。ただこの後に皆さんご存知の通り考えなきゃいけないことがあって、じゃあ複数のクライアントからこういう操作が来られたらどうするんだという同時実行制御の問題というのがありまして、その辺はまた Azure のドキュメントにこの続きとして書いてありますので、ぜひ調べてみてください。まあこんな感じでですね、実装していけます。じゃあ次に認証のところに行きますかね。認証のところに行きたいと思いますけれども、データセキュリティのところですね。データセキュリティのところ、ここはもう本当にサーバーサイド全く触る必要がなくて、ポータルだけで設定できるっていうのがこのモバイルサービスの本当に売りですね。まあ、ドットネットを使うともっといろんな制御ができるんですけども、まあ、少なくとも JavaScript の場合にはですね、そのスクリプトをいろいろ書くよりは、まずこのテーブルごとのアクセス権限というのをそのままダイレクトにポータルで変えることができるということになります。で、実際にそこはですね、このアクセス許可というところを見てください。アクセス許可というところがございます。で、ここで見ていただくと、もうちょっと大きくしますかね。これ標準は先ほどのアプリケーションキーが埋め込まれているユーザーであればいいわけですね。ですので、先ほどの iOS、Android も全部キーが埋め込まれたアプリケーションなので、全部クラウドの処理ができるんですけども、例えば読み取りアクセスをできないようにします。認証されたユーザーのみにして保存すると。そうすると、これ、このポリシーはすぐにこの Azure 側のこのテーブルに反映されますので、すぐに有効になります。ちょっとね、一瞬時間かかりますけども、これが適用されますと。これで OK ですね。はい、正常に更新されたということで、ではこれでですね、今のアプリを今度は、これなぜか、ストアアプリに変更いたします。なぜかというとですね、このエミュレーターでもですね、携帯でも皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっとパスワードが見えちゃってですね、なかなかやりづらいので申し訳ございませんが、これストアアプリの方に変えてやっていきたいと思います。これで、まずストアアプリを立ち上げます。そうすると読み取りアクセスがもうできなくなっているはずなので、4件は出てきません。4件は出てこなくて、ここに、リフレッシュボタンを押してみると、今回は返ってくるエラーはこのアンオーソライズドですね。401のアンオーソライズドが返ってくると。こういう形、これ正しいですよね。で、ではどうするかっていうことなんですけども、なんか取られた。これあれですね、先ほどすいません、ローカルでテストしたやつが入っちゃってますけど、申し訳ございません。ちょっとかっこ悪いですね。すいません、こういうこともありますけども。で、ちょっとですね。別のプロジェクトの方にちょっと行ってみたいと思います。で、認証する方、まあ、こういう権限の方はすぐ設定できるんですが、じゃあ認証をどういうふうにするかっていう、先ほど冒頭に申し上げたようにソーシャル ID はすぐにこれポータルの中から設定できて、例えばツイッターならツイッターの後はアプリの方を作ってですね、それに認証させてもらえばいいわけですね。ツイッター、フェイスブックはもう本当に大体そうですね。ツイッターが3分ぐらい、Facebook は5分ぐらいでできます。 なぜ5分かというと、携帯の確認とかいろいろありますので、そこでちょっと時間かかります。で、それがですね、Google ID まではいいんですけど、Azure Active Directory ですね。これに関しては実はちょっといろいろ設定が必要になってきます。皆さんお気づきだと思うんですけど、いろんなですね、アプリケーション ID を取ってそれをどこかに埋め込んだりとかっていうことをしなきゃいけませんので、その場合にはですね、ちょっとこのライブラリだけではできなくて、明日のセッションがあります。これ松崎のセッションですけども、こちらでぜひ興味ある方はですね、この辺の話も出てくると思いますので、ぜひアクティブディレクトリーのすべてというこちらに行っていただければと思います。で、じゃあちょっと早速ですね、ツイッターの方で見てみたいと思うんですけども、まずツイッターの場合はですね、皆さんご存知かもしれませんが、dev.twitter.com というサイトがありまして、これは皆さんの同じツイッターのアカウントで、私もそうですけど、ログインできまして、無料で使えます。で、ここにマネージマイアップスなんですね。でこれ見ていくと、クリエイトニューアップというのがあるので、これをクリックしますと、で何を入れさせられるかといいますと、まあ、名前を入れて、説明を入れて、そしてこれは Azure の先ほどのエンドポイントといいますか、その URL、Azure のウェブサイトを入れます。そしてこの後にコールバック URL、これ OAuth1.0 の企画ですね、ログイン、スラログイン、スラツイッターというのを入れましょうというのが書いてあります。下の方に書いてあります。ですので、それを入れていただいて、必須ではないんですけども、入れていただいて、作ります。でそうするとですね、ここにできたものを見ると何が得られるかと言いますとですね、ここにある API キーですね、 API キーが得られます。 API キーというのは、これとあと API シークレット、この2つの文字列を、Azure 側のですね、 ID というところのタブに入れてください。今度は Azure 側の方に移ります。で ID というところがありますので、ここのタブを開いて、そうするとですね、もうマイクロソフトアカウント、Facebook、Twitter と、Google と、下にアクティブディレクトリーと、全部用意されてるんですね。で、この箱の中に今の2つをそのままコピーして入れて、保存すると、先ほどの認証のポリシーと同じように、すぐにこれが発行します。そうしましたら、これで、まあ、Twitter で認証できるようになりましたので、今度はこちらで実行してみたいと思います。認証をかけます。かけてあります。で、まあ、エラーローディングファイルアイテムです。当然ですね、これ、アンオーソライズド、401アンオーソライズドが返ってきています。で、ここでサインインですね、サインインをします。そうすると、今設定した、このツイッターの画面の方にリダイレクトされまして、見えないですよね、これやっぱりこちらの方がいいですね。本当はシミュレーターで全部やりたかったんですが、こちらのストアアプリのシミュレーターでやりました。で保存しますかっていうのをちょっとスキップして、そうするとあなたは下記の資格、ツイッターの ID が振られて、これでログオン済みですというのが出てきて、でここに先ほどのデータ、ちゃんと正しいのが出てますね。ローカルの残骸じゃなくて正しいやつが出てきました。まあ、こんな形で認証をかけて、これは全くFacebook、Twitter、Google ID とか全部一緒ですので、ぜひお試しください。でそれの調査としてですね、このソースコードを見ていただくと、ここにログインエーシングってこれ書くだけなんですね。要はこのオーセンティケートっていうところがありますけど、このオーセンティケートログインエーシングっていうこれを書くだけなんですが、ここでツイッターっていうところあります。でこれを消して、あ、実行を止めますね。これを消していただいてドット打ちますと、ここにこの5つが出てくる。要はですね、これを見る限り、なんだ、Azure Active Directory も全く同じロジックなんだというのもはっきり分かってしまうんですね。要はだから、クライアントがもうこれだけです。先ほど申し上げたように、サーバーの設定が必要なのが、その Azure Active Directory だけだということですね。あとはアプリを作っていただければ、同じように、ログインができるということがお分かりいただけたかと思います。はい。はい。で、ここまでまあ認証のお話させていただいて、データ処理ですね、データ処理、それから、オフラインの処理ですね、非常に簡単にできました。そして、認証も簡単にできました。次はですね、通常のそのモバイルサービスのセッションですと、プッシュ通知だなという話なんですけど、実は今回はちょっと違いまして、ここは今デモしたところですね、モバイルエンゲージメントですね、モバイルエンゲージメント、 なぜモバイルエンゲージメントかって話をちょっとさせてください。通常ですね、そのプッシュ通知を送るっていうのは送れるから送るっていうふうに形でこう基本的にデフォルトに入っていることが多いんですね。ただ今使われ方は何かっていうと、例えばアラートを送るですとか、あとは皆さんご存知かもしれませんけど、災害とかでね使ったりとか、いろんな警報的なところに使ったりするのが多いんですけども、でもしそれをですね、じゃあビジネス的な利用をしようとすると結構難しいわけですよ。例えばあんまり頻繁に送られてくると、スパムと一緒になりますので、正直言って本当はトーストっていうのは重要度高いのが上上がってきますよね。トーストの方が重要度高くて、でタイルとかに出てくるのはどちらかというと重要度が低いってことになるんですけども、それがですね毎回来るとやっぱり狼と少年みたいになってしまって誰も見なくなると。ですのでユーザーとの本当はこの距離をですね保つためにあるんじゃないかっていう考え方から、このモバイルエンゲージメントっていうのはできてます。でこれを使っていく方がですね、このプッシュ通知を例えば通知ハブとかそういったもので紹介するのもいいんですが、今後は多分これを使う形が増えてくるんじゃないかと思います。要はこのユーザーもですねどんどん興味が移り変わっていきます。でユーザーもどんどん新しいものを使いたくなってきて、それで今作ってるアプリよりも市販の方が良かったなとかですね、もしかしたらストアにある方がいいかもなんて話になってしまうかもしれません。そういうことがあると、先ほど冒頭に申し上げたように結構不幸ですので、そういうことがなくてみんなハッピーにできるように分析して、その効果的に通知を送っていきましょうと。通知だけじゃなくて分析っていうのがポイントなわけですね。そこでモバイルエンゲージメントっていうのが出てきました。これは実は SaaS で Azure に最近加わったものなので、まだポータルが統合されてませんが呼び出すことができます。でこれ今回多分日本で初めてこれご紹介しますけども、非常に高機能なんですね。ぜひこれ面白いんで、これだけでもぜひ使っていただければと思うんですけども、まずですねこれはどういうことができるかと、アプリ使用状況をリアルタイムに見ることができて、そして分析できます。これ本当にですね、後で見ていただけますが、こんな情報まで取れるのかというのが見れます。そして、それに応じてですねスパムにならないように付加価値のあるプッシュを送るということができるわけです。これ結構大きいですよね。鬱陶しいプッシュじゃなくて、いいところに来たねっていうプッシュを送れるということになります。でそれがブラウザの中で見れるんですけど、それをふんふんで眺めてても仕方ないので、それを例えばセールスフォースとかと連携したいっていう場合もあるわけですね。そういったためにオープンな API が用意されてて、それと連携できるようになってます。あとはデータ保護とプライバシーは、先ほど申し上げたようにいかにプライバシーを守りながら適切なそのアドバイス、それからリレーションを図っていくかという話ですね。でちょっとポータルの方を見てみたいと思います。これはちょっと Mac の方が多分いいので、まずモバイルエンゲージメントですけれども、モバイルエンゲージメントはこちらでまずアプリを作るだけなんですね。作るといってもただ登録をするだけで、その名前を付けていただければいいんですけども、それがですねこういう形でまずその SDK だけダウンロードしていただいて、分析するためのその SDK を入れて、そしてプッシュ通知セットアップとかいろいろやります。でその中でですね、接続上、要は必要なのはここにあるこの生成されたキーだけです。さっきのモバイルサービスと一緒です。このキーだけ必要になります。ここだけコピーしていただいてですね、そして、ここにエンゲージというボタンがあります。でこれを開いていただくと、こちらの方にエンゲージメントのポータルが、もう一回開きますか、エンゲージメントのポータルが出てきます。これは非常に高機能なんですね。で実際にじゃあどんなアプリを使って、実際にこういったものにですね情報を送るのかというのをちょっと見てみたいと思うんですけども、これもですね せっかくなんで、これ Windows Phone の実機の方でちょっとお見せしたいと思います。 Windows Phone の実機の方でお見せしたいと思います。で2番で出ますかね、これはい、こんな感じで、ちょっとすいません、まずいんでちょっと一回ちょっと閉じて、で先にこっちの解説してみましょうか。ですね、まずこれここにですね出てきている、これが先ほどのスライドにあった分析です。分析モニタリング、これ全部私なんですけど、1週間ぐらい一生懸命データを貯めた結果ですね、それなりに見せられるデータが入ってきました。であとどれぐらいの時間ここにいましたかみたいなのをですね、このユーザーの滞在率を見ることができます。それからそれがマトリックスで見たりですね、その色をつけてこの人すごく長いこと使ってるねとかと見ることができます。あとはアクティビティですね、ここをちょっと実は見ていただきたいんですが、
最初のアクティビティ、ファーストアクティビティ、セカンドアクティビティ、サードアクティビティという3つの分類になっています。でこれをですね、実際どんなアクティビティなんだということなんですけども、これを実際に、デモをしてご紹介したいと思います。これが私のですね、今実機でございます。で、ここにじゃあ実際にこのアプリ、エンゲージメントに登録したアプリですね、これを実際に流し込んで実行します。
そうするとですね、これシナリオとしてはですね、いろいろ e コマースとかいろいろあるんですけど、これ私はビデオのですね、ビデオのアプリといいますか、まあ、YouTube とかじゃなくて有料のですね、ビデオのショップみたいな形に考えてください。まず最初にですね、何か面白いのがあるかなということで、あ、これいいやということで、ちょっとダブルタップしたりとかっていうような、こういったアクティビティ、これも取れます。それからあと何か映画の予告編を見始めましたとかですね、エラーが起きて、何かこのユーザーの変なことをやってエラーが起きましたみたいなのも全部イベントとして取れるわけですね。あとアプリケーションのインフォメーションも常にこれを取っています。ジョブっていうのは、もしかしたらなんかダウンロードしてそのまま忘れちゃいましたみたいなのもあるので、このユーザーセッション、つまり立ち上げてる時間とはちょっと別の単位になるんですけど、それをまあ取っておくことができると。あとはこういうタイルになっているものをですね、こう触ってるねとか、ここが一番よく見てるねとかっていうのをですね、実際に取ることができるという形になったりするわけですね。でこのエンゲージメントに関しては、実装は先ほどの文字列をですね、ここにあるようなこのエンドポイント、これをですね、このコネクションストリングの中にまずはこれを貼り付けるだけでもうつながっちゃいます。であとは何をするのかということなんですけど、実はですね、これ面白くて、XAML というその UI がありますけれども、この UI の中をですね、ちょっと変えます。これはページを送るためですね。もちろんページを送るのが ID だけなので、データ送信はそんなに書かないんですけども、この XAML を見ていただくと、はい、通常はですね、ページとかなんかクラッシュしてますね、まあいいとして、ページを普通送るんですけども、ページではなくてですね、もう一回開きます。ここにありますように、このエンゲージメントページというものから継承したそのページを作ります。ここを変えるだけですね。であとは名前空間でそれを入れてくださいというのがありますので、それを入れておくだけで、それであとはこのモニタリングを初期化しますみたいなメソッドをですね、それぞれ追加していくというだけで、先ほどのようなアクティビティに対して対応できるようになるわけです。例えばこの中でエンゲージメントエージェント、インスタンス、これ全部このパターンですね、インスタンスドットスタートアクティビティみたいな形でアクティビティを仕込んでおいて、その中で実際にユーザーがここをクリックした、ここのスクロールをしましたみたいなのをですね、そのままデータとして取ることができます。ですので非常に簡単にですね、実装はできます。だから既存の今まで皆さんがお作りになったモバイルサービスでもいいですし、その前の Android、iOS のアプリもこれ全部対応してますので、そこに今のような形で言語違いますけど埋め込んでいけばいいよということでできます。で、そういった形で実際に実装していくんですけれども、あともう一つですね、これがどういう形のアクティビティなのかというのは、先ほどのポータルの方でご紹介してましたけれども、まあ、先ほどご紹介したように、このアクティビティが今ここでここを使ってたねっていうのがですね、これ全部分かるようになっています。であとユーザーパス、これが面白い機能なんですけども、これご覧ください。ちょっと大きいですね。これご覧いただくと、まず私が最初にこのファーストページでいろいろグリグリやってたのはよくわかります。その後この人がどこ行ってどう行ってどこでクラッシュしたのかみたいなのですね、これ1ユーザーしかいませんので全部私なんですけども、この人の行動というのが全部ここにユーザーパスという形で取れてますね。ですのでここで、もしかしたらここでこういった人をセグメント化してプッシュを送ってキャンペーン作ればいいかもしれないっていうのができるわけです。非常にSaaS でこれだけの機能があってですね、しかもポータル全然これAzure だけ入っていればそのまま使えますので、非常にですね、簡単にできると、高機能で簡単に使えます。で、ここの次はテクニカルですかね、これ見ていただくと、全部デバイスの情報とかが取れてます。これ面白いんでちょっと見ていただくと、Windows Phone の、細かいバージョンとかですね、
あとどういったデバイスが入ってきてますよ、 Wi-Fi 経由ですよ、あのキャリア経由ですよみたいなことまで全部含めて出てきます。で次にモニターのところを見ていただくと、先ほどいろんなイベントを起こしました。アクティビティはアクティビティで一つ、それがですね、先ほどご紹介したところアクティビティがありますけれども、まあ、こういった形で出てきていますけれども、これあのいろんな形で実は示すことができるんですね。そのグラフもいろいろあります。あとユーザーがどこにいるかと、これすごく不思議なんですけど、私日本からしかアクセスしてないのになぜかですね、ここの US が 17% とかあるんですね。 14% これちょっと怪しいんですけども、まあ、とりあえず私だけしかやってません。これなんか変ですよね、まあ、とりあえずいろんなイベントが取れるということです。でこのイベントの中で先ほど私がいろいろいじりました、それを、一覧というのは確か詳細かな、モニターの方ですね、失礼しました。モニターの方でですね、イベントっていうのがあってですね、バイネームと見ると、ここでですね、実はあれディテールですかね、ディテールの方ですかね、ここにですね、すべてのデータが確か出てくるはず。こんな感じですね。ちょっと大きくしましょう。ダブルクリックしたよっていうのは67回。あと、ジョブがスタートしました。なんか変なコードを入れましたみたいな。これはあの全部テキスト空欄になってましたけど、ああいったところに入れたものが全部出てきてるんですね。で、あとクラッシュしたのはこの、なぜか実機ではなくて、このクラッシュしたのはエミュレーターになってますね。エミュレーターがクラッシュしましたよっていうのが、ここに出てきてます。まあ、こんな感じですね。今見ていただいた通り非常に多くの機能があります。これを使うだけでもですね、本当にあのいろんな価値が生み出せると思いますので、ぜひお試しいただきたいなと思ってます。で、でもう一つですね、今度は今仕組みの方をご紹介しましたね。まずはこれを使うためにはアプリの方に、先ほどの文字列を、まあ、コンフィギュレーションファイルに入れるだけということです。そしたらそれをすぐに収集が始まりまして、適切な分析を行ってセグメント化をしたユーザーに対してあくまで控えめにそのプッシュ通知を送ると。だからリアルタイムにプッシュ通知を送るというのはですね、あんまりやらないわけですね。あのできれば次のセッションに入った時に、あそういえばこんなのはお客さん忘れてませんかみたいな形でプッシュを送るというのがまあ望ましいかもしれません。でモニタリングポータルはさっきご紹介した通りでございます。まあ、利用例としてはいろいろあります。まあ、ショッピングアプリもそうですし、今のようなビデオのですね、アプリなんかもそうですし、あと金融ですとか流通系でもいろいろと事例が最近出始めているようです。まあ、日本ではまだこれからなんですけども、おそらくですね、今後ですね、たくさんの事例が出てくるかなと思います。では次に最後にですね、ちょっとプッシュ通知をここから送るというのをやってみたいと思うんですが、これにはですね、どんなのを使うかというとですね、キャンペーンの作成というのをやるんですね。キャンペーンの作成というのをやります。キャンペーンというのはどこでやるかというと、リーチというところがございまして、このリーチのところでですね、ちょっと時間経つとこれね、一回リロードされちゃいますけど、リーチというところでキャンペーンを作って、それをいつどんな人にどんなタイミングで送るのかっていうのをここで一通りですね、決めることができます。で、これを見ていただくと、ここのですね、リーチのところのタブを開くと、もうすでに私がいくつか送ったのが出てます。はい、たまたまその会社で軽音楽部とかやってますので、そのビデオが新着できましたよっていうのをですね、私は昨日作ったんですけども、そういったようなものが簡単に作れます。で、ニューアナウンスメントで、キャンペーン名、例えばビデオが新着のビデオができましたのようなものを作って、あとカテゴリーもあれば入れていただいてですね、でここがあの先ほど申し上げたように、いきなりのノーティフィケーションよりはこのインセッションの方がいいんじゃないかという話ですね。そして、ここにいろいろ説明を入れます。ビデオ登場とかですね、ぜひご利用くださいみたいな。でこれであとは画像があればこれをアップロードしておくと、これがプッシュ通知の中に載りますので、非常にあの効果的ですね、目に留まります。であとは URL を入れて、そこにあの、まあ、あの連結してもらうと。であとはいろいろタイミングとかを書いて、あとはここにセグメント化した端末に対してですね、 テストプッシュを送ってテストをするというような流れになっています。で、実際作ったものの方で見ていただくと、この部活動のやつですとこんな形で、新着キャンペーンというのがありまして、先ほどと同じですね。で、ここにあるような、まあ、こういう写真を入れて重要なお知らせですということでインセッションで送りますと。で、これでプッシュを送ると。で、実際ちょっとテストプッシュを送ってみたいと思います。もし送られなかったらですね、ちょっと念のためちょっと手立てはあるんですけど、一応プッシュを送ってみました。ではこれで実際に、アプリの方をもう一回立ち上げますね。そうすると、ちょっと残念ながらここに出てきませんけど、ここに本当はプッシュが来る予定です。どういう形になるか、こんなこともあろうかと思いまして、ちょっとビデオを撮っておきましたので、ビデオこれなかなかタイムリーに出ない時あるのでビデオを撮っておきました。こんな感じですね。ここに出てきます。こういうふうに出てきます。画像がついてて目立ちやすいですよね。で、どのところにも出せますので、どこの画面ターゲットにすることもできます。で、そうするとさっきのターゲット URL がここに入っていて、アクションをここから促すことができますよという形でできます。どうですかね、これかなり面白いですよね。これは本当にですね、設定するだけなので、エンゲージメントだけでもこれ使っていただく価値は非常に高いかなと思います。はい、ということでですね、冒頭に申し上げたように今日のまとめです。まあ、iOS、Android に関わらず、Windows に関わらずですね、やはり今日ご紹介したこのモバイルサービス、まあ、オフライン機能がありました。それからクラウドの処理がありました。そして認証ですね。これもすぐに実装することができますので、今すぐ皆さんこの後、帰ったらというか、まあ、帰省したらまたやってみていただければと思いますけれども、これ本当に最短かつ確実な道だと思います。で、あとエンゲージメントですね、非常に面白いので、これをですね、初めて見たという方はですね、結構多いと思いますけれども、ぜひこちらはお試しいただければと思います。で、リソースとしてはここにあるような形で、モバイルエンゲージメントまだプレビューですので、データセンターもセントラル US とヨーロッパしかありませんけれども、こちらぜひちょっと、登録してみていただければと思います。iOS、Android も全部対応しています。はい、あとはですね、アペンディクスがいろいろ入ってますが、こちらを見ていただいた上でですね、あとアンケートの方をよろしくお願いします。まあ、良かったなと思われたらですね、ぜひいい評価の方をお願いしたいと思います。で、この後ですね、Ask the Speakerの方でもお待ちしてますので、もっとこの辺も聞きたいとかっていう方おられましたら、ぜひこちらに立ち寄っていただければと思います。で、まあ、このセッションですね、そのデコードとしてはもう今日3セッション目ですね。この後4セッション目があって、そしてアテンディーパーティー、私も行きますけど、皆さんぜひ、ご都合つく方はぜひいらっしゃっていただければと思うんですけども、この後もですね、明日のセッション、たくさんあります。非常に多くのセッションが用意されています。デコードまだまだこれから魅力的なコンテンツ出てきますので、ぜひ明日も楽しんでいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。